野々宮さん、高専の圧力の試験はもう済みましたか？
いや、まだなかなかだ。
ずいぶん手数がかかるもんだね。我々の職業も根気仕事だが、君の方はもっと激しいようだ。
絵はインスピレーションですぐ描けるからいいが、物理の実験はそううまくはいかない。
インスピレーションにはへきへきする。この夏、あるところを通ったら、ばあさんが二人で問答をしていた。聞いてみると、梅雨はもう明けたんだろうか、どうだろうかという研究なんだが、一人のばあさんが、昔は雷さえ鳴れば梅雨は明けるに決まっていたが、近頃じゃそうはいかない、とこぼしている。すると一人が、どうしてどうして、雷ぐらいで開けることじゃありゃしない、と憤慨していた。絵もその通り。今の絵は、インスピレーションぐらいで描けることじゃありゃしない。ねえ、田村さん。小説だってそうだろう？
隣に田村という小説家が座っていた。この男が、自分のインスピレーションは原稿の催促以外に何にもないと答えたので大笑いになった。田村はそれから改まって野々宮さんに、光線の圧力があるものか、あればどうして試験するかと聞き出した。野々宮さんの答えは面白かった。マイカか何かで16武蔵ぐらいの大きさの薄い円盤を作って、水晶の糸で吊るして、真空のうちに置いて、この円盤の面へ、アーク灯の光を直角に当てると、この円盤が光に押されて動く、というのである。一座は耳を傾けて聞いていた。中にも三四郎は腹の中で、あの福神漬けの缶の中に、そんな装置がしてあるのだろうと、上京の際、望遠鏡で驚かされた昔を思い出した。
君、水晶の糸があるのか？
と小さな声で与次郎に聞いてみた。与次郎は頭を振っている。
野々宮さん、水晶の糸がありますか？
ええ、水晶の粉をね、酸水素水管の炎で溶かしておいて、両方の手で左右へ引っ張ると細い糸ができるのです。
三四郎は、
そうですか、
と言ったぎり引っ込んだ。今度は野々宮さんの隣にいる島の羽織の批評家が口を出した。
我々はそういう方面へかけると全然無学なんですが、はじめはどうして気がついたものでしょうな。
理論上はマクスウェル以来予想されていたのですが、それをレベレフという人が初めて実験で証明したのです。近頃あの彗星の尾が太陽の方へ引きつけられべきはずであるのに、出るたびにいつでも反対の方角になびくのは、光の圧力で吹き飛ばされるんじゃなかろうかと思いついた人もあるくらいです。
批評家はだいぶ感心したらしい。
思いつきも面白いが、第一、大きくていいですね、と言った。
大きいばかりじゃない。罪がなくて愉快だ。
と広田先生が言った。
それでその思いつきが外れたら、なお罪がなくていい、
と原口さんが笑っている。
いや、どうも当たっているらしい。光線の圧力は半径の2乗に比例するが、引力の方は半径の3乗に比例するんだから、物が小さくなればなるほど引力の方が負けて、 光線の圧力が強くなる。もし水星の方が非常に細かいパーチクルからできているとすれば、どうしても太陽とは反対の方へ吹き飛ばされるわけだ。
野々宮はつい真面目になった。すると原口が例の調子で、
罪がない代わりに大変計算が面倒になってきた。やっぱり一理一概だ。
と言った。この一言で人々は元の通りビールの気分に服した。広田先生がこんなことを言う。
どうも物理学者は自然派じゃダメのようだね。
物理学者と自然派の二次は少なからず万丈の興味を刺激した。
それはどういう意味ですか？
と本人の野々宮さんが聞き出した。広田先生は説明しなければならなくなった。
だって、光線の圧力を試験するために、目だけ開けて、自然を観察したってダメだからさ。自然の献立のうちに、光線の圧力という事実は、印刷されていないようじゃないか。だから人工的に、水晶の糸だの、真空だの、マイカだのという装置をして、その圧力が物理学者の目に見えるように仕掛けるのだろう。だから自然派じゃないよ。
しかし、ロマン派でもないだろう。
と原口さんが混ぜ返した。
いや、ロマン派だ。
と広田先生がもったいらしく弁解した。
光線と光線を受けるものと普通の自然界においては見出せないような位置関係に置くところが全くロマン派じゃないか。しかし一旦そういう位置関係に置いた以上は光線固有の圧力を観察するだけだから、それからあとは自然派でしょう。
と野々宮さんが言った。
すると、物理学者はロマン的自然派ですね。文学の方で言うと、イブセンのようなものじゃないか。
と、筋向こうの博士が比較を持ち出した。
さよう。イブセンの劇は、野々宮君と同じくらいな装置があるが、その装置の下に働く人物は、光線のように自然の法則に従っているか疑わしい。
これは、島の羽織の批評家の言葉であった。
そうかもしれないが、こういうことは人間の研究上、記憶しておくべきことだと思う。すなわち、ある状況の下に置かれた人間は、反対の方向に働き得る能力と権力と有しているということなんだが、ところが妙な習慣で、人間も光線も、同じように機械的の法則に従って活動すると思うものだから、時々とんだ間違いができる。怒らせようと思って装置をすると笑ったり、笑わせようと目論んでかかると怒ったり、まるで反対だ。しかし、どちらにしても、人間に違わない。
と広田先生がまた問題を大きくしてしまった。
じゃあ、ある状況の下にある人間がどんな所作をしても自然だということになりますね。
と向こうの小説家が質問した。 広田先生はすぐ、
どんな人間をどう書いても世界に一人ぐらいはいるようじゃないですか、
と答えた。
実際、人間たる我々は、人間らしからざる行為動作をどうしたって想像できるものじゃない。ただ下手に書くから人間と思われないのじゃないですか。
小説家はそれで黙った。今度は博士がまた口を聞いた。
物理学者でもガリレオが寺院の釣りランプの位置振動の時間が振動の大小に関わらず同じであることに気がついたり、ニュートンがリンゴが引力で落ちるのを発見したりするのは初めから自然派ですね。
そういう自然派なら文学の方でも結構でしょう。原口さん、絵の方でも自然派がありますか？
と野々宮さんが聞いた。
あるとも、恐るべきクールベというやつがいる。ベリテ・グレイ。何でも事実でなければ承知しない。しかし、そう消滅を極めているものじゃない。ただ一派として、存在を認められるだけさ。また、そうでなくっちゃ困るからね。小説だって同じことだろう。ねえ君、やっぱりモローやシャバンヌのようなものもいるはずだろうじゃないか。
いるはずだ。
と隣の小説家が答えた。食後には卓上演説も何もなかった。ただ原口さんがしきりに九段の上の銅像の悪口を言っていた。あんな銅像をむやみに建てられては、東京市民が迷惑する。それより、美しい芸者の銅像でもこしらえる方が気が利いているという説であった。与次郎は三四郎に、九段の銅像は原口さんと仲の悪い人が作ったんだ、と教えた。